本語の SBS です。
今日はオーストラリアを代表するファッションデザイナーでシドニーに拠点を置く磯川明さんにお話を聞きます。磯川さんは今月シドニーで行われるデザインイベント SCCI ファッションハブにゲストスピーカーとして登場します。また現在シドニーにあるパワーハウスミュージアムでは磯川さんの25年以上にわたるキャリアを振り返る特別展示が開かれています。シドニー寒くなってきたと思いますけれども、私も鼻声で申し訳ありません。ご自身で身につけるものとして何か、冬になったらいつもこういうものを着るんだとかってのって何かありますか？
シドニーの冬というとはそんなに寒くもならないし、やっぱり1年通じて温暖なんで、こう着込むっていうよりもなんかアクセサリーをつけるっていうのかな、なんかスカーフとか大判のちょっと大きめ のそれもウールとかキャシミヤとか のそういう素材 の大判 のスカーフを羽織るっていうことを感じますね、まず冬が来ると。真冬でも15度から20度そのぐらいまで気温が上がったりするんで、
はい、
昼間はやっぱりジャケットがいらない日もあると思うんですね。
そうですね、
だからこう、持つのに便利なこう着るっていうよりもこの肩にかけるとかあと手に持つとかその重くないもの、そういうことを考えますね。
なるほど。
服を着る時っていうよりもその前に購入する時、
はい、
自分で作ったものを着る時もあるんですけども、もうほとんど 99% もうほとんど 100% に近いぐらい購入するんですね。ちょっと忙しくって自分のものは作ってられないっていうか購入する時にやっぱりこの時を超えるっていうかタイムレスなものを探しますよね、まず最初に。っていうのもやっぱり長持ちしてほしい、そういう思いがあるんで、お金はかかってもいいんだけども、物によってはやっぱり数年で、あれこれちょっと古臭いなっていうような思えるようなデザインも出てくると思うんですね。それに気をつけながら選んでって、例えば足袋を履くっていうのも、足袋って日本で生まれたもう長年続いてるスタイルっていうことで、やっぱりこう今でも新鮮っていうんですか、だからやっぱり時間を超えるっていう質があると思うんですね。
なるほど。
だからそういう意味で洋服を着るのを選んでます。
なるほど。はい、今月4月にですね、ファッションのイベントが予定されていまして、こちらですね、はい、シャーマンセンターフォーカルチャー&アイディアズという団体が主催している SCCI ファッションハブ2019というイベントなんですけれども、こちらで、磯川さんジャパニーズファッションについての、パネルディスカッションに、参加するということなんですけれども、ご自身のデザインに、日本の文化がどういう影響を与えているかなどについてお話しされるということなんですが、どういう影響を受けていらっしゃいますでしょうか？
はい、生まれ育ち日本で21歳まで日本にリビタルっていうんですか、
はい、
それも京都で、
はい、
古風な匂いのする京都で生まれ育って、やっぱり意識しなくっても自然とその自分の DNA っていうんですか、の個性っていうんですか、そういうものがデザインするときに自然と出てくると思うんですね。で、個性っていうのはやっぱり子供、そして10代そして20代前半、その頃ってすごく感じるものが体に残ると思うんですよ。だからその子供の頃からずっと着物に結構こう触れたっていうか、そういう記憶がすごく強く残ってるんで、
はい、
自然とこうデザインするときに色使いとか柄とかで出てくるんだと思います。デザイナーの仕事としてデザインをするっていうのはもちろんそれは大切な要素だと思うんですけども、
はい、
デザインによっては他にもいろいろ仕事があって、マーケティングとか、
はい、
プロモーション、でそして売り出していく、いろいろ仕事が出てくると思うんですね。で、自分の場合はこのマーケティングプロモーションにこう 重きを置くっていうよりもどうしてもあのデザインの方に重きを置いて、置いてしまうんですね。
うん、
で、あのその日本のテイストが出る洋服が出てくるっていうのは、うん、自分自身そのマーケティングそれで行こうとかそういう意味じゃなくって、
はい、
あのまあ、本当に自分のデザインしたいものをっていう観点から、うん、あの絵を描いたりとかしていくと自然となんか色使いとかそういう風になってしまうっていう感じですね。
うん、
そう、洋服ってあのやっぱりすごくパーソナルなもの、
うん、
うん、で身につけるっていうことは自分 の, あの一心っていうか片割れになるんで、
うん、
だからあの買うとき購入するときにあの、まあ、私もそう自分自身もそうだしあの自分が分かってないと間違いを起こしやすい、
はあ、うん、間違い、
間違いっていうのは、はい、あの例えば慌てて買ったときとか、
うん、
うーん、あの寒いから何かどうしても必要だからとりあえず買ってしまおうとか、
うん、
あのそのなんていうのかな、あの手軽に買ってしまうと結構あれ、あのまああれっていうのは例えば1週間後、うん、あるいは数ヶ月後に見て、あのあれなんでこんなもの買ったんだろうって、あのそういう効果が出てくると思うんですね。
はい、
うん、だからなんていうのか、あのこう作る側としてはあるいはデザインをして作る側としては結構責任のある仕事だと思うんで、うん、だからなんか慎重に考えますね。
あ、なるほど、う
ん、必需品になるその商品、
うん、
靴下とか、
はい、
そういうものは手軽に、
うんうん
うん、自分自身も手軽に買うかもしれないですね。買うかもしれないというか買ってる実際に、
うん、なるほど、うん、
でもあのこうスそうジャケットとかスーツとかあの、まあ、値段があのこう上がれば上がるほどあもちろん慎重になりますよね、うんうん、
なるほど。あの実際オーストラリアに長く住んでいる日本人の方には海外生活で日本に対する見方が例えば来てから1年目と来てからそれこそ20年30年経って日本に対する見方が変わったり自分の中の日本人の部分が変わったりすると思うんですけれども、磯川さんはどうでしょうか。
そうですね、まず最初にあのこっちに来た時、まあ、着物の美しさ、その着物がなぜあのこう独特で、
うん
うん、あの日本ならではっていうんですか、
はい、
のものなんだろうっていうことも考えたことがなかった、こっち来て初めて気づいたっていうんですか、うんうん、あのそういう部分ではあのもう本当にターニングポイントっていうんでしょうか、私自身の、
うん
うん、ものを見るあのこの視線が全く変わったっていう、もうそれはこっちに来て特にあの日本に1年こっちにあの滞在して日本に帰った時に帰国した時に気づきましたね、
はい、あ、
うん、あの改めて着物を発見したっていうんですか、
うん、なるほど。
でそしてあのこっちにまた戻ってきてファッション学校に通い始めて、
うん、
であのさらにあの東洋 の, あの着物だけじゃなくってあの近代のあの日本 の, あの芸術、
うん、
芸術そしてファッションにも興味、まあもともとファッションは好きだったんですけども、
はい、
うん、あのまあ、特に敏感になりましたね。
あ、なるほど、うん、
まあ、改めてまたあのこう認識したっていうんですが、こっちに来て初めて、
うん、
まあ、ないですしこっちに、
あ、そうですね、
そのそういう独特な美しさってミニマムな美しさっていうんですか、洗練されたもうマイナスされてる美しさっていうんですか、うんうん、そういうのが周りにないんでなんて新鮮なんだろうと思いましたね。
なるほど、日本に行ってはかえって気づかない部分でもありますね。
そうですね、もういつも周りに囲まれてるんで、うん、そういうものがあって当たり前だって思いがちなんで、
うんうん、なるほど。あのちょっと過去の話が出ましたけれども、あの私なんかは過去の自分 の, あの記事ですとかあのこういう録音を聞くとあのちょっと恥ずかしくなったりするんですけれども、磯川さんはその昔の自分のデザイン、特に今パワーハウスミュージアムではたくさんのものを見ることができると思うんですけど、そういうものを見てて、ね、ちょっとなんかこうこそばやくなったりされることはありますか。
あ、たくさんありますね、うん、あのまあ、それは私自身も25年以上、まあ、実際あの実はあの自分のブランドを始めてもう約27年も経ってしまったんですけども、まあ、恥ずかしい ていうか、あ、なんて言うんだろう、英語で言うとボンナボロっていうんですか、なんか自分をさらけ出したような気になる、そういうあの気持ちを持つのは、まあ、今も確かにそういう気持ちになりますけども、昔の方が強かったですね。あの隠すぐらいに、あの恥ずかしいとかそういうふうに思うのは、うん、もう過去のことかな。最近は、はい、あのなんて言うんだろう、まあ、あの自分でやったことだから、うん、自分で認めて恥ずかしくってもとりあえず見せてしまおうって、そういう気持ちの方が強いですね。恥ずかしいっていうよりも、
あ、はい、あ、なるほど。
だからあのキューレーターロジャーレオンっていうパワーハウスミュージアム、はい、あの今エキシビションが、私のエキシビションがやられているパワーハウスミュージアムのキューレーター、
はい、
彼が初めてうち の, あのスタジオに来た時に、うん、あのまあ同じくあの中には自分で作ってるのに、作ったのに、自分で作ったのに、この出来はちょっと自分では 100% 納得できないなっていうのも確かにあって、うん、あのちょっと顔が赤くなったっていうか、その程度でした。隠すまではいかなかったです。過去だったら、昔だったら隠したかもしれませんね。でもあの今回あの、まあ、パワースミュージアムの方でエキシビションをさせてもらって、
はい、
であのそして今あの他のギャラリーとも話をしてるんですけども、はい、例えばアデレード、そしてメルブルン、うん、あのそういうギャラリーであのこう話をしてて、自分自身そういう思い出に残る、すごく自分自身もあの気持ちがすごく、
うん、
あの入ってる、自分の気持ちが入ってる商品、うん、あのそういうものを取っておきたいなって思いながらも、
はい、
あのそれをこう、あ、いや、なんていうのかな、あのこう寄付するっていうんですか、
はい、
あの英語で言うと Let go、
あ、はい、
うん、あのもう流してしまうっていうんですか、うん、うん、あのそういう潔いあの気持ちがないと、うん、なんか新しいものが作れないなって最近思い始めたんで、もう全部、はい、自分が今まで作ったものは全部寄付してもいいって思ってるぐらいです、実は。で今別に引退しようと思ってないんですけども、
はい、
あのなんて言うんですか、けじめをつけないと、
うん、
あのいけないなって思い始めたのが1年ぐらい前だったんですね。であのこのパワーハウスミュージアムのエキシビションがいいけじめになると思って、であのそれをきっかけにして、それを理由に私が勝手に作って、で、あ、もう全部あのじゃあ、あのミュージアムあるいはギャラリーの方に持って行ってもらおうっていうふうに思いました。まあ、数が数なんで、あのやっぱ数年ぐらいかかる、うん、だから今はとりあえずあのここ1年どころか2年かけて、
うん、
あのもう全てを空っぽにしようっていうのが、
はい、
あの私 の, あの、まあ、今目の前にあるこうなんかビジョンっていうか、あの達成したいことですね。
なるほど、
う
ん、
でその後自分が一体どういう気持ちになるかっていうのを楽しみにしてます。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。